質問はですね、自分の心を大切にするにはと。まずですね、自分の心を大切にするためには自分の心に気づかないとですね、自分の心に気づかないとその心を大切にすることはできません。この自分の心を大切にするという段階を仏教では二禅というふうに言うんですよ。二禅と。ですから二禅に入るためには初禅ができていないと二禅に入ることはできないということです。だからまず自分の心を大切にするためには初禅というものを実践していかなくちゃいけないということですね。はい、初禅というのはどういうものですかと。で、初禅というのはですね、私たちの心をこの、まあ、丸に例えたならばですね、外からこう刺激をこう受けると、そうすると私たちの目というのは外に向く。この外からの刺激を仏教では六尘っていうふうに言うんですよ。六尘と。六尘っていうのは一体何ですかというと、大無量寿経、大無量寿経の、40ページ右から1,2,3,4,5 行目ですね。四季小公民即法に着せずと書いてある。 1,2,3,4,5,6 本必要だったね。ですね。四季小公民即法、それに私たちはとらわれているってことです、ね、外のもの。例えば今だったら iPad mini が出ましたと。こうなると iPad mini が出たんだと言ってそれにとらわれる。カラオケだったらこの声いいなっていうことでそれにとらわれると、山岡屋のラーメンもいいなとね、そういうふうに、いや、 やっぱりこれはね、天一のねラーメンもいいぞと、ね、ここだったらどこで何でしたっけ、もう忘れちゃいましたね。ラーメン屋さんといったら最近忘れました。まあそういうラーメンにね、のいい香りといい味というものにとらわれると。でとらわれるとまた食べたいって思って心がいっぱいになる。だから頭の中にですね、いつも何かでいっぱいになってるんですよ、私たちは、ね、そうすると心から起きている思いに対して目を向けることができない。あれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけないっていうふうに思っているとですよ、こう心から起きている私たちの感情に対して鈍感になっていくわけです。だから心がたとえ苦しんでいたとしても、その外のものに対してとらわれていたら心の思いに対して気づくことがないんです。だから自分の心を大切にしようとしても外のものにとらわれている限り大切にすることはできない。だから四季小公民即法に着せずっていうことが必要になってくるわけですね。それにとらわれないっていうことが必要になってくるわけです。
フォーというの
は、フォーっていうのは頭の中でこうあれこれとイメージすることです。はい、だから色っていうのは目で見える世界、ショーっていうのは声で聞こえる世界、音で聞こえる世界、コウっていうのは匂いの世界ですね、ミっていうのは味の世界、ソクっていうのは触れている世界、そしてホーっていうのは頭の中でこうしなくちゃ、ああしなくちゃって思うこと。ちょっと余裕が出てくるとですね、人間っていうのはあれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけないっていうふうに考え始めるわけですよ。体が辛い時にはあまり考えなかったことも、体に余裕が出てくるといろんなものが見えるようになる。こう見えるようになると今度はそれに執着して、その前ですね、浴槽、深槽、外槽が起きてくるんです。ここに執着することによって今度浴槽、深槽、外槽という心が起きてくる。こういう心が起きてくる。そしてそれが起きるだけじゃなくて、はっきりとこう表層まで現れてくる、ね、浴槽が浴覚になるわけです。覚っていうのははっきりと自分の自覚するところまで起きてくる。なんとなく思っている、なんとなくこうしなくちゃいけないって思っているのが浴槽ならば、それがはっきりとしたこう意思として行動、まあ行動を伴うものとして出てくるっていうのが欲覚ですね。心覚、外覚と。例えば、あ、今 iPhone5 が出たなというのが聞こえてくると。またインターネットで見ると、ね、インターネットで見ると今度欲しいっていう心が起きてくる。ああやっぱりちょっと iPhone が欲しいなと、 iPad が欲しいな、 iPad mini が欲しいなと、ね、iPod Touch もさ新しくなったなと、そういえば Windows 8になったなと、いや欲しいなっていう心が起きて、そしてそれが書く、はっきりとして、はっきりとしたこう求める心になっていくわけです、ね、それを
強くなったところというか、
そう
なんか差がぼんやりしているような気がするんですけど、
その自分の中で起きて止めることができるのが浴槽ならば、この自分の意識までこうはっきりと出てきてしまった感情を欲覚っていうふうに言う。私たちがこう我慢するって言ったら、大体こう覚、感情までこう起きてしまったものを我慢してるわけです。はい、だから何かにとらわれるから、それに欲、求めるという心が出てくるわけです。囚われることがなかったら欲は起きてこない。例えばラーメンを食べて美味しかったなっていうふうに思ったら、またそのラーメンを食べたいと囚われるわけです、ね、そうすると頭の中はそれを求めることでいっぱいになっていくわけです。でそれが手に入らないと腹が立つわけです。なんで思い通りにならないんだろうっていうふうに腹が立って、そして誰かを傷つけてでも思いを通そうとする。そもそも外のものにとらわれなければ欲が起きることも怒りが起きることも誰かを傷つけることもないわけです。これが外のものにとらわれる心っていうことで、この心が強いと心の内側に目を向けることができないわけです。つまり自分の心を大切にするっていうふうに言った時にですね、私は iPad が欲しいから iPad を何としても買うことが自分の心を大切にすることだと思っちゃうんです。
それは大切にするっていうことではない。
そう、大切にするっていうことではない。
それ外を大切にしてる。
そうはい。だから例えば自分は腹が立っているんだから、その腹が立っているという思いを大切にして怒りをぶちまけた方がいいんだと。これは自分の心を大切にしているわけじゃないんです。自分の心っていうのはこの外側じゃないからです。 内側なんです。
心を全然見てないとそうなっちゃう。
そう、心を、そうだから自分の思いを通したらいいんですかとか、自分の思いを大事にするとか我慢っていうのは良くないんですかっていうふうに言うと、もうじゃあ我慢しなくて全部出した方がいいんですねってことになってくるわけです。そうじゃないんですよ、それは自分の心じゃないね。だから例えばお酒が飲みたくなった、ああこの心を大切にしないといけないと、ね、じゃあお酒を飲んだらいいのかと言ったらそうじゃないんですよ。お酒を飲みたいと思っている心はこの自分の心をごまかすための手段でしかないんです、ね、お酒が飲みたいな、カラオケに行きたいなって思った、だけどそれは自分の心じゃないんです、ね、自分の心が見えてきたものをごまかすための手段なんです。
まあ、例えばですけど、まあ、上の60倍は分かるんですけど、
はい、
心っていうのは人それぞれあるの違うのかもしれないですけど、
はい、
例えばどんなような心を。
これはですね、親鸞聖人ははっきりとですね、愛欲の後悔に沈没し妙理の大戦に迷惑してとこう教えられています。これどこかというと、364ページですね。誠に真ぬ悲しきかなや愚徳難、愛欲の後悔に沈没し妙理の大戦に迷惑してと、これが心です。心って何ですかっていうと、愛欲の後悔に沈没しているものです。愛欲の後悔っていうのは愛してほしいですね、大事にしてほしい、認めてほしい、私のことをちゃんと分かってほしいという心です。その心が、広い海のようにあるね、こう吹き上がってくる。だから私たちはですね、寂しいんですよ。もう寂しくて寂しくてしょうがないんです、ね、だから人から認めてもらいたいと思っているんです。人から大事にしてほしいと思っている、沈没している。だけど妙理の大戦に迷惑している。正直にこの心を出すことができない。人から悪く思われたくない、ね、そうしたら自分にとって損だとそういう気持ちが大きな山ほどあってですね、正直に私は寂しいんですと、私は人から認めてもらいたいんですっていうことを言うことができない。だから人の役に立ったら認めてもらえるんじゃないかとかって思うわけです、ね、人のために何かをしてあげたら認めてもらえるんじゃないかってなるんです。自分がもう正直になってですよ、別に人のその誰かの役に立ちたいと思ってるわけじゃないんですよ、ただ認めてほしいだけなんですよね。でもその認めてほしいっていうことが言えない、ね、なぜかって言ったら妙理の体制に迷惑して、この心を親鸞聖人は妙理の体制に迷惑してっていう心を、外に健全精進の層を現じてって言われてるんです。
愛欲の後悔に沈没し妙理の大戦に迷惑してっていうのが外に向いてる心のことですか。
いや、愛欲の後悔に沈没してっていうのが私の心なんです。
これが、
はい、ね、そしてそれを正直に出したいと思ってるけど、妙理の大戦が迷惑して、ね、妙理の大戦に迷惑して出せないわけ
です。それを六字法で、妙理の方を対比カバーしているような。
その、六字っていうのは、 その気持ちをごまかすためにこういうものにはまっていくわけ。本当は寂しいんだけど、お酒を飲んだら寂しさがごまかせるわけです。だけどどんなにお酒を飲んだとしても、ね、寂しさが解決できるわけじゃないから意味がないんです。その時の刹那的な快楽になっていくわけです。結局自分がそんなね、こうめめしい心を持ってると思いたくない、ね、私はそんなね、なんていうんですかね、悪い人間じゃない、そんな弱い人間じゃない、そんな臆病な人間じゃない、強い人間だっていうふうに思いたいからですね、思いたいので、自分の本当の心に気づかないし目をそらしているわけです。だけど常に心は吹き上がってくる。どう吹き上がってくるかっていうと、認めてもらいたい認めてもらいたいって心が吹き上がってくるし、寂しい寂しいっていう心が吹き上がっている。だからその心を何かでごまかさないとやってられないんです。
その寂しい心を本当の意味で大切にするってのはどういうことなの？
寂しい心を大切にするっていうことはですよ、外に健全精進の層を現ずることをやめて正直に私は認めてもらいたいんですっていうことを伝えていくってことなんです。ね、だから人と向き合う必要があるんです。人と向き合って私のことをちゃんと見てほしいんです。これが私の願いだから。一生懸命こう iPad にね、買うためにこう iPhone 買うために並んでいる人もですよ、 iPhone が欲しいんじゃないんですよ、愛が欲しいんです、ね、iPhone じゃない、愛が欲しいんです。 iPad じゃないんです、愛が欲しいんです。 iPad mini じゃないんです、愛だけなんです。ね、その結局 iPhone を手に入れてもすぐに飽きるんです。なぜならば欲しいものは iPhone じゃないからなんです。本当に欲しいのはその人から愛してほしい、人から大事にしてほしいっていう思いなんです。ところがそんな心を正直に出したら人はですよ、バカにしてくるんじゃないかとか、人は否定してくるんじゃないかって思うわけですよ。だからいい顔をする、ね、妙理の対戦が起きて、その愛欲の後悔を見えなくさせてしまうんです。そして、少しでもいい顔をすることによってね、認めてもらおうとするんですよね、会社のために尽くす、一生懸命業績を上げて仕事をこなしていったらですよ、社長は私のことを認めてくれるんじゃないか、部長は私のことを認めてくれるんじゃないか、そういうふうに思う。で、認めてくれないと、じゃあ認めてくれないならお金が欲しいってなるわけです、ね、こんなに頑張ってるのに会社は私のことを認めてくれないからお金が欲しい。じゃあ何のためにお金を手に入れるかって言ったら、お金を手に入れて、そのお金の力によってやっぱり認めてほしいんですよ、人に。だから常に私たちは認めてもらうために生きてるんです、ね、何のためにその残業までして働いているのかって言ったら、認めてもらうためなんです。だけど残念ながら人は私のことを絶対認めてはくれないんです。なぜならば、みんな自分の心に気づいていないからなんです。 外のものにとらわれているからなんです。だからどんなに、認めてほしいと思っても、認めてもらおうと思ってる相手が結局外のものにとらわれているから私のことを見てはくれないんです。こういう感じなんですよ。だから自分も自分の心に気づいてないし、認めてもらいたいと思ってる相手も自分の心に気づいていない。だからまず自分の心を気づかせる、自分の心にね気づくことが大事だし、相手にも気づかせることが大事なんです。そうしないとこの愛欲の後悔は全然もう癒されないわけですね。これが私の人生の目的だもん。この認めてもらいたい、ただそれだけなんです。私の目的っていうのは、私は何のために生きてるのか、ね、この愛欲の後悔をね、こうもうその寂しいと思う心を認めてもらいたいっていう心を癒すことなんです。それ以外ないんです。別にそのために生まれてきたし、そのために生きてるんです。これが分かって初めて、あ、そうかと。この心を解決するために仏法を聞くんだし、この心を解決してくだされるのが阿弥陀の本願なんですよ。ね、大悲なんです。あ、この心がなくなったことを菩薩っていうふうに言うんですよ。菩薩になるって、ね、諸事になるっていうのは、この感情が、もう激減したことを言うんです。ほとんどなくなっちゃう。そんなに認めてほしいと思わなくなる。だから人間じゃなくなるわけですよ、ある意味ね。みんなだって認めてもらうために、生きてるし、認めてもらうために妙理の大戦に迷惑してるし、外に健全精進の層を減ずるし、いろんなものにとらわれて煩悩を起こすわけですよ。でも愛欲の後悔が消えたならばですよ、別にその外に健全精進の層を減ずることもないし、その自分の心をごまかすために煩悩を起こすこともない。だから煩悩から離れていけるんです。阿弥陀仏に救われたけど煩悩は変わらないっていう人がいますけど、それは救われてないんです。救われるための心さえも気づいてないんですよ。何を救ってほしいかなんですよ。それが見えてない。愛欲の後悔を救ってほしいんですよ、これ。それがどうしようもなくあるんです、私たちには。
菩薩が愛欲の後悔が少なくなるのは何ででした
か？それは阿弥陀仏の光明によって自分の姿が知らされるから。つまり人から認めてもらわなくても阿弥陀仏からいつも認めてもらっているっていうのがあるから、だから死を乗り越えられるんです。
どういう姿が知らされるか、
どういう姿が知らされるか、今心の中で思っていることが知らされます。何を思ってるか、自分がね、はい。
阿弥陀仏が認めてくれるってどういうこと？
阿弥陀仏が認めてくれるっていうのは、阿弥陀仏が照らし出してくれるってことです。
で、自分の姿が見える。
そう、自分の姿が見える。無明が破れるってことです。自分の姿が見える。自分の姿って肉体じゃないよ。自分が今心で何を思ってるかっていうことが分かるってことです、ね、心の中で吹き上がってるものがいつも見える。あ、これが自分なんだと分かるってことです。
見えるからもう健全精進の層を表さなくても、
健全精進の層にすがらなくてもいい。つまり理想の自分にすがってもですね、意味がないんです。これ自分じゃないから、はい、
そこにたどり着く前に多分、はい、お互いが愛欲の公開沈没してるんだっていうことに気づいた状態を作っていく必要があるんじゃないかなと思うん
ですけど。そうです、そうです、はい。愛欲の後悔に自分も気づき、相手も気づくからこそ和合層を作ろうっていう気持ちが起きてくるんです。 人間関係を作っていこうと、ね、一人でもいいんですよ。自分のことをちゃんと認めてくれる人がね、たくさんじゃなくてもいいんです。目の前のその一人の人を大事にして、そしてその人からちゃんと自分を見てもらおうとするんです。ところが外に健全精進の層を現じている人は、一番身近な人に対しておろそかになるんですね。いつもそのそばにいる娘なんてなのにね、そんな全然もう見てないでしょ、ね、そんなことよりもミクシーの相手のね、向こうのそのインターネットの向こうの相手こそね、私の存在を認めてほしい人ですよね。ね、そういうのを外に健全精進の層を現じてるっていうふうに言うんです。仏教でどういう教えかって言ったら、そんなねインターネットの先の人なんてのどうでもいいんです。自分の一番そばにいる人のことを見てあげなくちゃいけない。ね、なぜならばそれが私たちの願いだから。でもこのことは外のものにとらわれているこの心がですね、少なくならないと分かりません。じゃあどうやったら少なくなるんですかっていうと、1にも2にも整理なんです。整理をすることによって何が見えるかと言ったら、整理をすることによってですね、その自分がこうやって欲を起こして求めたものは何にも残らないっていうことが分かってくるんです。どんなにカラオケでいい歌を歌ったとしてもですよ、それどんなにまあいろんな人からこうランキングが出たとしてもですよ、その人と自分とは何の関係もないってことなんです。何にも残らないってことが整理をしていくと分かるんです。そしてバカだったなってなるんです。何をあんな欲を起こしていろんなものを買っていたんだろうってね、欲を起こして酒を飲んでいたんだろうと、ね、欲を起こしてねカラオケをしていたんだろうと、カラオケをね一人でこう気持ちよく歌っていても何かが変わるわけじゃない、人生はね。ただ時間だけがこう無駄に過ぎ去ってしまっていた、ね、その欲を起こしてる時はね、永遠に生きられると思ってるから欲を起こしてるんですよ。だけど仏法を聞いていくとですね、人生には限りがある、あもうこんな年だと、ね、こうやって欲に流れてる間にどんどん老化してしまった、体にもねシミがいっぱいできてしまったと、ね、自分の体をね粗末にしているからですよ。そうやってね、自分の死がどんどんと近づいているんです。自分の体を粗末にすればするほどですよ。ね、なんでこんな風になっちゃったかって、欲に流れていたから。怒りを起こしていたから。何にも残ってない。何か生み出したってこともない。ただこう時間を無駄に過ごしただけだ。そういうことが、整理をしていくとだんだんと知らされてくるんです。だから欲に流れるのがもったいないなって思うようになる。時間があったかね、昔は時間があったらねちょっとでもね携帯ゲームやろう、ちょっとでもね時間があったらインターネットやろう、ちょっとでも時間があったらねお金ができたらまたね車が欲しいな、家が欲しいな、ね、あれも欲しいな、これも欲しいなって思ってたと。だけど、だんだんと整理をしていくと、別にお金があったからといって何かね、幸せになれるわけじゃない。時間があったからといって何かこう、好きなことができるわけじゃないと。好きなことをしたからといってそれが幸せじゃないと。何にも残らない。そういうことが知らされてくると、だんだんとこの六尘にはまることができなくなるんです。今まではその携帯ゲームにハマっていた人も、携帯ゲームからね、手が引く。 ね、今まではその DS にハマっていたね、プレイステーションにハマっていた人もそのプレイステーションから離れていくようになる。離れていくと何がわかるかっていうと、寂しいっていう感情が出てくるんですよ。寂しいんです。あ、そうか。寂しいから欲に流れていたんだな。寂しいからその寂しさをごまかすためにね、ちょっとコンビニに行ったら、おこれ新製品、おこれはとかってね、買ってたんですよ。ね。そうやって寂しさをごまかしていただけなんだな。でもそうやってごまかしてもね、何にも変わらないんです。人生は。真面目に自分と向き合って、この寂しさを解決するしかないんです。腹を立てようが欲でごまかそうが意味がない。ちゃんとこの寂しさと向き合って、寂しい心と心を解決していくことが仏教の目的なんです。和合層っていうのはちゃんと相手を見て、相手もちゃんと自分を見てくれるという人間関係です。やっぱり仏法者との間に作るのが一番いいです。なぜなら仏法を聞いている人たちは自然とこういうこの初禅二禅と進んでいくからです。仏法を聞いてない人と和合層を作ろうとすると、自分が仏法を伝えて初禅を実践し、実践させてですね、二禅まで持っていかないといけない。
まあ、そういうところで健全精進の層をやめてしまうと逆に悪くなってしまったり、そういう状態になってしまうということですか。
はい。
相手に整理はどうやってさせるんですか。
相手に整理、家族だったらもうこっそり捨てると、
その気にさせるのは無理ですか。
その気にさせるっていうのはね、なんていうんですかね、最初にまずある程度捨ててからです。捨てるとだんだん捨ててくれます。はい。そして自分も家族からちょっと離れる、これも整理です。ね、その家族と共にいると執着してるから。
どっちがですか。
家族が、自分で。ね、だからこう思い通りになると思っていると。だけどね、これも整理だと思ってね、もう帰ってこいって、帰りかないってカーッと出る。そうすると執着が取れます、自分に対する。最初はね、もう出ていけて、もう帰ってくるなと、もう二度とこの式はまたがせないとかっていうふうに言われてもね、言われたりしますけど、だけど、それでもこう縁を持っていくと、なんていうんですかね、執着が取れて、家族の私に対する執着が取れて整理ができるわけです。はい。そうやって少しずつ相手を変えていくことができるんですね。いつも一緒にいたら整理ができません。はい。これが自分の心を大切にするっていうことですね。分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあちょっと休憩をします。